君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
鉄は丈夫で強いんですが、いかんせん重い。アルミなど軽い金属が鉄みたいな強度を出せたらいいのに。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は軽金属の新しい表面処理技術のお話。義歌大機械工学系安井俊明先生の研究室を訪ねます。
先生はアルミを強くする研究ということで。
そうですね。アルミってまあいろんなところでまあ使われててですね、軽量素材としてまああの非常に有効な材料なんですが、はい、まあそのまま使うとですね、表面がすぐ傷ついてしまったりとか、強度が十分でなかったりとか、やっぱりあの適用箇所っていうのはどうしても限られてきます。
じゃあ鉄とか使ったらいいんじゃないかなと思うんですけど。
そうです。軽量にしたいとかですね、そういう要望がやっぱり最近多くて、で特にあの自動車っていうのは、はい、車体重量をあの少し軽量化するだけでも非常にあの燃費が上がるという、はい、あのメリットが出てくるので、現在はあのいかに車体を軽くするかというようなために、うん、まあ、あのマルチマテリアル化っていうのが進んでいます。
マルチマテリアル。
従来の車っていうのは、まあ、鉄の塊みたいなものだったんですね、うん、でそれはあのやっぱりあの衝突した時の安全性とか、はい、あとやっぱりいろんなあの加工のしやすさっていうのがあったために使われてたんですが、あと安いということもあります、はい、ただやっぱりあの燃費を上げようと思うと、うん、強力化しないといけない、うん、でその時にやっぱり軽量な素材をまあ使って適材適所配置するっていうことが必要になってきて、う
ん、鉄だけじゃなくていろいろな素材を使っていこう、マルチマテリアルなわけなんですね。
そうですね。そのためのまあいろんな取り組みがあって、はい、で我々の研究室でも、鉄とアルミをくっつける、まあ、接合技術の研究というのもやってますが、はい、でそれ以外に、そういうアルミの表面をですね、少し強くしてやることによって、はい、先ほど言った耐摩耗性がないような、まあ、アルミ素材を、まあ、そういう環境でも使えるようにすることによって軽量化を進めると、
うん、摩耗しちゃうんですかアルミは。
そうですね。あのその何もしない表面だとですね、うん、非常にすごく傷つきやすい材料ですので、うんうん、まあ例えばそのアルミ自身の組織を制御してですね、うん、全体を強くしてやるっていう方法もあります、
はい、芯まで強くする。
そうですね、はい、ただそれはいろんな、まあ、工程が複雑になったり、うん、価格が高くなったり、うん、なかなかあのそういう素材を、まあ、全て使うというのは難しいケースが多いと思います。でその一方表面だけですね、うん、あのうまく使って、まあ、そこだけ硬くしたりとか、うん、特別な機能をつけたりとかしてやることによって、うん、そんなに高くない素材であっても高機能な素材に変えてやることができる、うん、まあ、いわゆる表面解質という技術があります、うん、でそれを使ってアルミを表面を強化してやろうと、まあ、そういうような研究になります。
表面強くするっていうと僕ら思いつくのはやっぱりエンジンのシリンダーの中とか、はい、そんなようなイメージですか。
そうですね。エンジンのシリンダーの中ってやはり一番過酷な環境なので、うん、でやっぱりあの熱の問題があったり、うん、でピストンが往復するときにはそこのまあ修道性の問題があったり、うん、で油があったりとか、うん、かなり過酷な環境になります。 で従来そのために鉄の素材でですねピストンとかも、うん、使われてたんですが、
はい、
重量が重いとですね、うん、やはり高速でまあ駆動するということがまあできなくなったりとかですね、うん、デメリットな面もあるので、まあ、軽くするっていう方向にはやっぱりなってきています、う
ん、それは鉄のピストンとアルミのピストンじゃ全然ね使うエネルギーも違うでしょうからね。
そうですね。
ただアルミそのままだと弱い、
はい、
削れちゃうっていうことなんですね、
は
い、
そうですね。でそのために、うん、アルミ の、まあ、あのそういうピストンに、まあ、何らかの表面処理を、まあ、使ったりするケースが、まあ、増えてきています、
はい、
でまあ、そういう、表面処理の中の一つに今我々があの取り組んでいるのが、プラズマ電解酸化という方法になります。
プラズマ電解酸化、
はい、
覚えるのにちょっと時間かかりそうな言葉ですけれども、
英語で言うと、プラズマエレクトリティックオキシデーションという言い方で、まあ、うん、その頭文字を取ってあの PEO という言い方もします。
ペオとは言わないんですね。
あ、まあ、そう言うんでもいいのかもしれないですが
あ、そう言ってる人はあまりない、
聞いたことない
あ、じゃあ PEO で覚えていただいてもいいですが、はい、プラズマ電解酸化っていうとなんとなくあの言葉が分かると作り方も分かりそうな感じですけれどもね、
そうですね、まさに、表面を酸化するという方法になります。
酸化っていうのは錆ですか。
いわゆる、まあ、錆と、まあ、あの同じものだとは思っていいと思いますが、ただあのアルミの場合はアルミの錆、アルミの酸化物というのはいわゆるアルミナと言われる、あのいわゆるセラミックになってきます。
アルミナっていうんですか。
そうですね。
セラミックって焼き物、
はい、そうですね、
ですよね、
はい、結局そういう金属の酸化物が、まあ、セラミック材料として、まあ、いわば使われているわけなんですが、
うん、
逆に言えば、もともと金属を製錬する過程で、
うん、
そういうセラミックの材料をから酸素をですね、まあ、分離させて、
はい、
でそれで、まあ、アルミを作るという、まあ、そういう製錬という作業がされているので我々は自然にあるものは酸化物なんですけど、うん、それを金属として取り出して使っているというのがあのそのアルミとかそういう材料になっています。
それを酸素を戻してやるような、
まあ、そうですね。ただ全体に戻すんではなくて、うん、いわば表面だけに、まあ、その酸素を与えることによって、
はい、
要するに表面にセラミックの膜を作ってやるような形にしてやると表面が高機能化される、まあ、強度が上がるという形になります。
へー。何か塗るんではなくてアルミの性質を変えてあるんですね、表面だけ。
そうですね。昔からあるプロセスとして、はい、アルマイト処理っていうのがあります。あ、
アルミの表面処理ですか。
そうですね。 そのアルマイト処理というのも同じ、まあ、基本的には同じ原理なんですが、
うん、
表面を酸化してもともとある、素地に、まあの表面をまあ酸化していくようなプロセスになってきます。
アルマイトっていうと僕らの時代あの給食の器とかアルマイト、アルマイトって言いましたけれども。
そうですね。まさにその通りだと思います。
あれなんですか。
はい、あのアルミの素地をそのまま使うと腐食したりとかですね、うんうん、傷がついてあの給食とかだとですねスプーンとかフォークで、うん、まあ、やっぱり傷つけてしまったりすることがあるので、
うん、
まあ、そういう表面を少し硬化したような材料、あの弁当箱とかも多分そうですよね、うん、
はい、
でああいうのはアルマイト処理をだいたい施されています。
それでアルマイトって言うんですね。
そうですね。
強いアルミなんですね。
ああ、まあ、いわばそういったものになります。
うん、
でこれは実はあの日本初の技術だと聞いています、アルマイト処理というのは。まあ、実はアルマイトっていう言葉自身がだからまあ商標みたいなものなんですけど、
はい、
まあ、もう一般に使われているようなものになってきてるんですが、
うん、
ただ、そのアルマイト処理でもやっぱりその先ほど言ったエンジンとか、
うん、
そういう過酷な環境に使うにはやっぱり不十分だと、う
ん、弁当箱じゃダメなんですね。
そうですね、
うん、
だからそれをもう少しまあ強い表面にしてやろうと。表面に例えばその被覆をする、先ほど言ったコーティングするという方法もあの方法としてはあるんですが、うん、やはりあの手間暇かかるし、やっぱり均一に作るというのはなかなか難しいし、うん、あとその自動車の部品とかになるとある程度の大きさがあって、複雑形状をしていて、
はい、
なかなかあの均一にコーティングするっていうプロセスは難しいんですよね、
うんうん、
ところがそのアルマイト処理とか今回の、プラズマ電解酸化とかっていうのは、まあ、あの溶液の中に浸積してで電圧をかけて処理するプロセスなので、
う
ん、あの全体を均一に処理するのが非常に得意なんですよね。
うん、
うん、そういう意味では、まあ、ある意味大量生産に向くプロセスだと思います。
そのアルマイト処理と今回のこのプラズマ電解酸化の大きな違いっていうのは、
あ、基本的に一番大きく違うのは、うん、処理する時の電圧になります。アルマイト処理というのは、まあ、数十ボルトぐらいの電圧で、うん、まあ、あの静かに処理をして表面にきれいな、はい、まあ、言えば酸化膜を作るようなプロセスになっていくんですが、うん、今回のプラズマ電解酸化というのはもっとその10倍以上の電圧を加えて、まあ、数百ボルト、500ボルトとかそれぐらいの電圧を加えてやって、はい、溶液の中でマイクロアークという放電を起こしてやります。
うん、
溶液の中で、まあ、あの花火みたいなですね、線香花火みたいなパチパチパチっていう放電がたくさん起こって、はい、その表面を処理していく。
実はこれ先ほど先生と一緒に僕ら実験したんですけれども、学生さんたちがここにさっきまでいてですね、もうあの論文書かなきゃいけないということで行っちゃったんですけれども、見せていただいたんですが、水槽の中にちょっとあの水みたいな液体、
そうですね、電解質になります。
電気を流すために水じゃなくて何か入っている液体ということなんですけれども、 その液体が直接作用しているわけじゃなくて、
そうですね、
電気を流すための液体だけなんですが、そこに電極2つぶら下げてたんですけれども、片方がアルミ、
そうですね、
もう片方は、
今我々の場合はカーボンを使ってたりしてます。カーボンとかステンレスを使っています。うん、まあ、対抗電極で、まあ、基本的にはそこの表面が処理されるわけじゃないので
何でもいいわけなんですね。
まあ、 あんまりその溶液に影響が、うん、及ぼされない材料ですね。
それで、まあ、今回はカーボンだったんですが、はい、電圧をガーッとかけるとですね、アルミの極の方がですね光るんですね。
そうですね、
ちょっとこうピンク色のような紫色のような、そんな眩しい光がガーッと光りまして、チュプチュプチュプチュプチュンとこうあれ泡ですか。
溶液の中で、電圧をかけてるんで、うん、電気分解も起きてるんですよね。うん、だから電解質溶液、まあ、水分がありますから、
はい、
酸素と水素も発生してるんですね。でそれが泡で出てきたり、うん、あとは、まあ、電極があれだけ放電してるんで、はい、温度が上がってきて、だからそうするとそれが蒸発してくると、うん、いわば沸騰してるわけですよね。だからそういういろんな現象が中で起きてます。あ、
そういうことなんですね。はい、で、まあ、もちろん僕ら明かりが欲しいわけじゃなくて、
はい、
アルミを固くしたいということ
で、そうですね、
でアルミの表面は固くなったわけなんですね。
そうですね、もともとアルミというのは自然酸化膜でバリア層といわれる薄い酸化膜が必ずあるんですけど、うん、そこに、高い電圧がかかると、うん、まあ、いわゆるあの絶縁破壊、短絡するわけですよね。うん、でそこで、放電が起きて、
うん、
でそれで、いわゆるマイクロアークという、まあ、小さな発光を、まあ、出すわけですね。
はい、
でその発光は一体何なのかというと、実は、その表面の酸化膜がいわば溶けて蒸発してるって中でプラズマ化してるんですよね。
う
ん、
プラズマ化っていうのは僕も理科大の取材をさせていただいて覚えたんですけれども、はい、僕ら学校の理科では固体、液体、気体ぐらいの変化しか聞かないんですけども、気体がさらにプラズマ化するんですね。
そうですね、はい、いわゆるあの通常プラズマを作ったりするようなのは、まあ、あの真空の中であったり、まあ、大気圧でも、まあ、はい、プラズマは作れるんですけど、今回の場合は、うん、液体の中でそれを作ってやってる、はい、そういうプロセスになります。
で、こういう形でこの PEO プラズマ電解酸化というのは行われるわけなんです
ね。そうですね、細かなそのプロセスの話にで説明させてもらうと、
うん、
一つ一つの、マイクロアークというその光は、はい、あの数十ミクロン以下の、まあ、すごく小さな放電なんですよね。
うん、
でその放電の中で、材料が溶かされて、いわば気化してそのイオン化されてプラズマ化してるんですが、
うん、
その材料が今度は外に電解質溶液っていう、うん、あの液体があるわけですよね。
はい、
でそうするとそこで冷却をされるわけです。
うん、
でそうするとあとその電解質溶液の中は当然酸素もあります。
うん、
でそうすると、気化したものが、また酸化してですね、うん、でその機材の表面にですねまたあのそれが堆積するような形になります。
そんなことがあのバチバチバチってなってるな、はい、間できてるんですね。
いわばですね、うん、あの火山を考えてもらうといいと思います。
火山、
はい、 放電の現象は、うん、地底の中のマグマが、うん、外に出てきているような状態 で、うん、でその出てきたマグマが、うん、外の、まあ、大気とかに触れて、うん、まあ、溶岩になるという形が、うん、今そのアルミの表面で溶けたものが外の液体に冷やされて酸化膜として表面に堆積していくと、うん、そんな形のプロセスになります。
安井先生が開発した技術なんですか？
いや残念ながら違います。でこれは最初に発見されたのは、まあ、ロシアだというふうに言われています、うん、ただ今開発が進んでいるのが、うん、ヨーロッパの方で開発が進められててですね、まあ、日本は残念ながら、まあ、その技術をどちらかといえば、まあ、導入するような立場になっています。
いつ頃開発された技術なんですか？
技術的に、使えるものが、できたのは、うん、まあ、ここ数十年ぐらいの話なんですが、はい、技術そのもの自身は、まあ、100年ぐらい前から、まあ、
そんなに、
いわゆる現象としてね、うん、まあ、そういうのが、まあ、あったというふうに言われていると聞いています。
でも使われるようになってからももうすでに数十年経ってる。
数十年ではなくて、まあ、十数年ぐらい、
ね、十数年ぐらい経ってる、
は
い、
ただ、まあ、やはりなかなかその使われる分野というのは多分限定的なものだと思いますが、うん、身近で、使われているもので、言うと歯科のインプラントというものが多分あると思いますが、歯ですね、はい、人工歯根というのを作るときに、はい、金属 の、 まあ、ネジみたいなのを歯に埋め込みます、はい、そこに、まあ、チタンの材料が使われているんですが、うん、やはりチタンの材料というのは、まあ、いろんな問題があってですね、うん、そのままではなかなか使えない、うん、特に骨組織ときちんと適合しないといけない、うん、この PEO で作った膜のある作り方によっては、うん、表面が小さな穴がいっぱい開いたような膜が作れるんですよね、うん、でそこに、その骨組織が入って、うん、非常に、いい、固定ができるということが分かっててですね、まあ、そういう歯科インプラントに今、この PEO 処理が使われたものがかなり今出てきているというふうに聞いています。
アルミの処理の話から急にチタンの処理になりましたけれど、はい、アルミだけじゃないんですね PEO は。
そうですね、はい、基本的にこの処理が有効なのは、うん、軽金属と言われるですねアルミとかチタンとかマグネシウムだというふうに言われています、うん、これらの材料というのは先ほども言いましたけど表面にですね、うん、まあ、自然酸化膜で薄い膜を作りやすいバルブ金属と言われるものなんですが、うん、こういう材料というのは先ほど言ったその PEO を、うん、を処理するときにですね非常に処理をしやすい材料になっています、
うん、あ、もうそういったところでは使われ始めているわけなんですね。
そうですね。ただ残念ながらアルミを、まあ、自動車とかですね、うん、そういうところで今使おうとその PEO 処理したもので使うというところまではまだ達していない。まあ、やっぱり一番大きいのはまあコスト的な問題かなというふうには聞いていますが。
お金がかかる。
そうですね、プロセス自身はまあかなり簡便なプロセスだと思うんですが、うん、まあ、他にもいろんな競合技術があってですね、
はい、
その中でこれが一番というふうになかなか、まあ、性能的にはクリアしててもコスト的にやっぱりクリアしていないとなかなか使いづらいと、
う
ん
うん、まだ安い方が優勢になっちゃうわけなんですね、はい、というとどうですか先生たちの PEO に関して研究していくところっていうとどういうところがあるんですか？
このまあ PEO のプロセス自身はですね、うん、ある意味実用化の方がまあ先行しているようなところがあってですね、まあ、中の精膜過程というのは、まあ、まだよく分かっていない部分があるあります。
さっき先生説明してくれたじゃないですか。
ただですね、あれは、本当にそのある意味仮説なんですよね。
要するにそうなんですか、
はい、実際のデータで、うん、そういったことがまだこう示されていない。やっぱり一番難しいのはそういう溶液の中で起きる放電現象で、
うん、
それが非常に短い数十マイクロセコンド以下の現象だ、はい、ということと、あとはその一部は金属の、まあ、うん、いわば表面の、まあ、中の方で起きているということで、やはり観察が難しい、そういう現象になります。
強度は出てるっていうのは確かな事実なんだけれども、果たして一体何が起きてるのかっていうのは 仮説でしかないわけなんですね。
そうですね、まあ、いろんな、まあ、条件で、そのプロセスを見ていくことによって、ある程度、まあ、多分正しいだろうということにはなっているんですが、きちんとした数値データなりで、やっぱりそういうようなことが理解できないと、よりいいものをこれから作ろうとか、まあ、そういう取り組みをしようとした時にはやっぱり基礎現象をやっぱり見ていくというのが一番重要になるかと思います。
ちゃんと理由が分かればじゃあもっとこうしたらいいじゃないかとか、
はい、
溶液はこういうのを使ったらいいじゃないかっていうふうになって、ね、いいものがバーッとできそうですもんね。
そうですね、実際にだからまあ今こういう取り組みをまああのいろんな国々ですでにやろうとはしてるんですが、まだまだこれからなんで、まああの負けないでですね、我々もちょっとやらないといけないなというような状態です。
一体何が起きているのか分かりそうですか？
そうですね、今我々の方で取り組んでるのは、まあ、その実際に本当にどうなってるかというのを、まあ、あの顕微鏡の下ですね、高速度カメラで見ることによってですね、放電の過程をですね、まあ、つぶさに見ていってやろうと、まあ、そういうところから今始めようとはしています。
ちっちゃいところでしかもすごいスピードで起きてる現象ですからね。
そうですね、
顕微鏡でハイスピードカメラで、
はい、
でも液体の中ですもんね。
そうですね、でこの観察する環境というのは非常にあの気泡とか、いろんなものも発生しているので、なかなか普通の方法ではあの、観察ができない、
見せてくれないわけですね、なかなか、
それを、まあ、いろいろこうアイデアを出してですね、我々でちょっとその特殊なやり方をしてですね、うまくその気泡を避けながら内部を見るとかいうようなことの取り組みをやっています。
ヨーロッパ先行で進んでいる技術だそうですけれども、仕組みを解明したのは日本だ
と言えるようになるといいんですけど
いいですね、
はい、
はい、ということでプラズマ電解酸化 PEO というのを皆さんもぜひ覚えていただいてね、あの技術が生きてるんだなっていうことを何かあった時に思っていただければいいじゃないかなと思いますね。機械工学系安井先生に伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました安井先生の業界用語は
プラズマ電解酸化 PEOプラズマ電解酸化は、電解質溶液の中で、軽金属、アルミとかチタンとかにですね、高電圧をかけてマイクロアークと呼ばれる放電を発生させて、その表面に三角膜を作る表面処理技術です。表面の強度や機能を高める方法としてさまざまな分野で活躍が期待されています。
暦の上ではもう春です。春は別れの季節です。今年も3月で最終講義を行う教授がいます。3月7日に石田教授が10時半から、長尾教授が4時から、3月11日尺八の関野教授が1時半から、野田教授が3時から、3月15日に水野教授が夕方4時から、技科大最終講義は一般の我々も聞くことができます。詳しくは技科大まで。
テンパクの城技科大
超電導 その言葉を聞いただけでなんかワクワクしちゃうのは私だけではないはず。今何度ぐらいで超電導状態になるところまで来ているの。次週2月13日の天白の城は圧力鍋が出てくるお話。義科大機械工学系青葉智也先生の研究室を訪ねますを楽しみに。